ヨハネの福音書17章の6節から12節をお開きください。私たちは今イエス様の地上生涯の最後の晩の出来事を学んでいるわけですが、イエス様はこの世を去って父の身元に行くべきご自分の時が来たことを知られたので、弟子たちにその愛を残るところなく示されたのが13章から16章まででした。しかし弟子たちはイエス様が去っていくと聞いて心を騒がせたわけです。彼らはすぐにイエス様がこの地上を治める王になることを期待してずっとついてきて、そしてエルサレムに入場するともう大勢の人たちがホザナ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、そのようにもう歓喜の喜びをした。その後にイエス様はもう十字架につけられてしまうわけです。それは初めからの神のご計画であったわけですけど、彼らはそのことを当然理解できなかったわけですね。イエス様が去っていくと聞いて彼らは心を騒がせ深い悲しみに沈みました。それでイエス様はいくつかの約束をお与えになったわけですね。あなた方は心を騒がしてはなりません、私を信じまた神を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、私はその場所をあなた方のために備えに行くのです、そして備えができたらまた戻ってきてあなた方を迎えますと約束なさいました。そしてイエス様が天に帰ると別に助け主を送る使わすと約束なさいました。イエス様がいるときは3年半であったわけですけれども、天に帰られると聖霊が下ると彼らの内側におられ共におられずっと永遠にいてくださる方が使わされる約束を与えたわけですね。さらに私の平安を与えますとおっしゃいました。そして私の喜びを与え、さらに彼らの必要なことがあれば何でも求めなさい、それに私が答えますと言われました。そしてあなた方はこの世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、なぜ私はすでに世に勝ったからですと、悪魔に勝ち死に勝利された方、この方が私たちの信じるイエス・キリストです。でこれらのことを話してからイエス様はこの17章において祈り、主の祈りをなさるわけですね。まずご自分のためにイエス様は祈られました。天に目を向け父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。時が来たとは十字架にかかる時でした。十字架で死なれ、その後3日目に復活し天に昇り神の右の座につくことによって栄光を受けるその時が来ました。ですからイエス様は十字架の上で完了した、そのように勝利宣言をなさったわけですね。それは私たちの罪の支払いが終わったということでした。このキリストを信じる者は誰でも救われ神の国に入れられる永遠の命が与えられる、これが聖書の最も大切な教えです。しかしイエス様は信じた者のために手に変えて何をされているのか、それは取りなしの祈りをなさっているわけです。それは今も終わりません。父のそばにいて私たちのためにいつも取りなしてくださっているわけです。この17章はそのことをはっきりと見ることができます。イエス様はまずご自分のために前回の5節まで祈られ、今日の6節から19節まで弟子たちのために祈られます。今日はその前半部分6節から12節までを一緒に学んでいきたいと思います。6節まず一緒に朗読したいと思います。17章の6節、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました、彼らはあなたのものであってあなたは彼らを私にくださいました、彼らはあなたの御言葉を守りました。イエス様はご自分のために祈られた後11人の弟子たちのために祈られました。弟子たちは神が世から取り出してキリストに与えてくださった人たちでした。世とは神に敵対する邪悪で堕落したこの世界の悪の世界のことを言います。聖書はこの悪の世界を悪を支配しているのは悪魔が支配していると教えています。そこから神が 弟子たちを取り出しました。イエス様はヨハネの15章の16節でこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのですとおっしゃいました。弟子たちのほとんどは元漁師でした。彼らは無学な普通の人、いわゆる聖書の学びをきちんとした人たちではありませんでした。普通のごくごく普通の人でしたが、イエス様が彼らを私についてきなさい、そのように彼らを弟子として召してお選びになったわけです。そしてここでこう言われました。あなたの御名を明らかにしました。どういう意味でしょうか。あなたの御名、神の御名を明らかにしました。神の御名とは神のご人格を表します。神の御名とは神のご性質、神の本質、また神の働き全体、神がどのような方であるのかを、その名前っていうのは表すわけです。神を見た者は未だかつて誰もいません。神は霊ですから、私たちのこの肉眼で見ることのできない方です。しかしその目に見えない神が見える形となって、人となって天から降りてこられました。その方がイエス、イエスとは主は救いです、キリスト、油注がれた方、救い主、イエス様がその方なんです。そのことをコロサイの一章十五節にはこう書かれています。巫女は、イエスキリストは見えない神の形と書かれています。ヘブルの一章の三節には、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると書かれています。出エジプトの三章でモーセと神様との会話が書かれているんですけれども、神様がモーセをイスラエルに使わそうとするわけですけど、イエス、イスラエル、私が言ったとで、私はどうあなたのことを説明したらいいんでしょうか。人々が、神の名は何ですか、あなたの名は何ですか、神様あなたの名は何ですか、そのように聞いてきたときに、私は何て答えたらいいんでしょうかと質問したときに、神様はモーセにこう言われました。私はあるというものである。私はあるというのが神の名であると言われました。この私はあるという神の御名をイエス様は具体的にいろいろな表現で、私はある、こういうものであるということを具体的に言われましたね。例えば、私は命の、なんて言われました、パンの奇跡を行って、人々の必要をすべて満たした後に、私は命のパンであるとおっしゃった。そして私は世の光であると言われました。私は羊の門であると言われました。私は良い羊飼いであると言われました。私はよみがえりであり命であると言われました。私が道であり真理であり命であると言われました。私はまことのぶどうの木であると言われました。私はある、ご自分が神の子であること、そして神ご自身であること、神が人となって来られた方であることをイエス様はそのようにいろいろと表現なさいました。イエス様の教え、そしてイエス様の行われた多くの奇跡を見れば、目に見えない神がどのような方であるのかを知ることができます。イエス様はこう言われました。私と父とは一つである。私を見た者は、なんて言われました、父を見たのですとおっしゃった。イエス・キリストを見た者は、イエス・キリストを知った者は、まことの神を見、神を知った者であるということ。イエス様を見れば、神がどのような方か、 神のそのご人格、神のご性質、神の働きがはっきりと理解できるようになります。弟子たちはイエス様の教えを聞きました。多くの奇跡を見ました。そして神を信じ、神が使わされたイエス・キリストを信じました。以前は彼らはこの世に属していました。神を知らない人でした。しかし今は神に見出され、神に属するもの、キリストに属するものとされました。そのためにまず神の側の働きがあったわけです。ここでイエス様はそのことを祈られているわけですね。神の選びがあり、神ご自身が表してくださっています。そしてそれに応答して弟子たちはキリストを信じて神のもの、キリストのものとされました。ですからこう祈られるわけですね。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。さらに何と言われました？彼らはあなたの言葉を守りましたと言われました。キリストの弟子の特徴は神の言葉、キリストの言葉を守ること、従うことです。五千人のパンの奇跡を見て多くの人たちがイエス・キリストに従ってきましたね。ついていったわけです。でも彼らの目的は何だったのか。彼らはパンを食べて満腹したからついてきたわけです。イエス様の教えが始まるとどうでした？私が命のパンである、私は天から下ってきたものである、私を食べる者は永遠に生きると言い始めたときに、彼らは一人去り二人去り、結局多くの者が去っていき、もはやイエス様と歩かなかったわけです。そこで弟子たちにイエス様は言われました。まさかあなた方も離れたいとは思わないでしょう。大勢の人が去っていくわけで、あなた方も離れていくんですか。するとペテロが言うわけですね。主よ、私たちはが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。彼らはイエス様が誰であるか知っていました。信じていました。イエス様の言葉にを彼らは守ったわけです。しかしこの後どうですか？イエス様が捕らえられると、弟子たちはどうします？皆一目散に逃げるじゃないですか。ペテロはかろうじて後ろがついていくわけですけど、カヤパのこの官邸の前で、大庭でこのイエス様が裁判を受けている彼は3度もイエス様を知らないと公に否定をしますよね。イエス様はそのことを知らなかったんでしょうか？知っておられたわけですね。彼らがいざとなると逃げることも知っておられ、失敗も欠点も弱さも全てを知っておられました。それでもイエス様は彼らを愛しておられました。弟子たちもイエス様を愛し、ついていきたいと思っていたわけです。弱さのゆえに一旦彼らは失敗しますけれども、しかし信仰が回復したときに再び彼らは神の言葉に従っていきます。イエス様はそのことも知っておられました。祈られました。彼らは、父よ、完全ではないにしろあなたの御言葉を守りました。今彼らは7節、あなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。イエス様は弟子たちに神の御名を明らかにしました。神がどのような方であるのか、そのご性格、ご性質、それをイエス様を見ればはっきりとわかります。彼らはそれを見たわけです。聞いたわけです。で、イエス様の教えはご自分のものではなく、すべて父から、神から来られたものでした。7章16節、開ける方開いてください。こう言われました。7の16、私の教えは私のものではなく私を使わした方のものです。イエス様の勝手な教えではなく神からの教えである、神の言葉であるということです。 そして言葉だけではなくて、イエス様の行われた御業、多くの奇跡を行ったわけですけれども、それも神からのものでした。10章ちょっと言ってください。10章の37節でこう言われましたね。もし私が私の父の御業を行っているのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。イエス様は言葉と行いで神から来られた、神から使わされた方であることをはっきりとお示しになりました。さあ戻りましょう。イエス様から出ているものは全て神から出ているものです。その教え、奇跡、働き、全てのものは神からのものでした。弟子たちはそのことを聞いてみて知っていました。イエス様が神から来られた方であること、全ては神からのものであると理解していました。イエス様と父なる神との関係、イエス様と父なる神は一つであることを彼らは理解していました。なぜ理解できたんでしょうか？それは、8節見てください。それは、あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。なぜ弟子たちはイエス様が神から使わされたことを理解し、信じることができたんですか？イエス様何と言われました？それは、あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らは御言葉を聞いたからですね。そしてそれを受け入れたからです。4つの種まきの話、4つの土壌の話を覚えてますよね。イエス様の例え話です。種がまかれました。4つの土壌に落ちました。道端、岩地、茨の中、良い地に種がまかれましたが、実を結んだのはどの地でした？たった一つだけでしたね。それは良い地にまかれた種だけであったわけです。なぜ？受け入れたからって書かれています。種は神の言葉でした。それをみんな聞いたわけです。同じように聞きましたが、受け入れたのは良い地、柔らかい心の謙遜な人たちだけであったわけです。信仰は聞くことから始まります。ローマの10章の17節にこう書かれています。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての、なんて書かれてますか？御言葉によるのです、あります。しかし御言葉を聞いても受け入れなければ実を結ぶことがありません。ヘブルの4章、開ける方はどうぞ開いてください。聖書の後半の方です。ヘブル人への手紙4章、私の聖書では427ページです。4章の2節にこう書かれています。ご一緒にどうぞ朗読します、はい。福音を解き明かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。そのように書かれています。ユダヤ人たちは神の言葉を聞きました。聞かなかったのではなく、彼らは聞いていたわけですよ。そして彼らは聞いてるだけではなくして、救い主が来られる、神が使わせてくださることも知って、それを期待して待ち望んでいたわけです。しかしその方が来られた時に、彼らはその教えを聞きました。その神の子としてのメシアとしての奇跡も見たわけです。しかし彼らは見ても聞いても信じることをしませんでした。 受け入れることをしなかったわけです。信仰によって心に結びつけることをしなかったわけです。自分のこととして彼らを捉えませんでした。なぜ彼らの心は堅くなであったと聖書は書いてあります。それで救い主キリストは彼らを拒んだわけです。しかし弟子たちはどうでした？彼らは聞いて受け入れたわけです。そしてイエス様が神から出てきたことを確かに知り、神から使わされたことを信じました。それは神の言葉を、御言葉を聞いたからです。聞いて信じて受け入れ救われ、永遠の命が与えられました。しかし弟子たちの理解力で信じることができたわけではありません。まず初めに神の側が働いてくださったわけです。イエス様はそのことを6節からずっと祈っておられるわけですね。あなたが世から取り出してくださった神の選びがまず初めにあったということです。そして私はあなたの皆を明らかにしました。あなたがどういう方であるかはっきりと彼らに示しました。で、彼らはそれを見ました。で、御言葉を聞きました。それを彼らは受け入れました。信じて誰のものになったんですか？父よ、あなたのものになったっていうことなんです。あなたが彼らを選んで彼らを引き寄せてくださいました。弟子たちは皆神のものであり、キリストのものなんです。9節に、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。イエス様は弟子たちのために鳥なしの祈りをなさいました。ここで興味深いのは、世のためにではなくとおっしゃったことですよね。世とは神に敵対する邪悪な堕落した世界のことでしたね。ヨハネの3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたと書かれています。世を愛された。マタイの5章の44節でイエス様は、自分の敵を愛しなさい、そして何て言われました？敵のために祈りなさいと言われたわけです。そして十字架の上でご自分の敵のためにこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。しかしここでは何と言われました？世のためにではなくと言われたわけです。世のために祈らなくていいよということではありません。イエス様は祈ってこられたわけです。じゃあここでどういう意味なんでしょうか？この17章は主の祈りと呼ばれると同時に、大祭司の祈りとも呼ばれるところです。大祭司の祈り、旧約聖書において大祭司は神の民の代表として、神の民とされた者、異邦人、神を知らない人たちのための代表ではなくして、神の民の代表として神の前に出て取りなしをするのが大祭司の務め、働きだったわけですね。しかしそれは本物の大祭司が来られるまでのことでした。その古い契約の大祭司は人間でしたので、当然彼自身にも罪がありました。人々の罪のための許しの、罪の贖いの動物の生贄を捧げるわけですけど、その動物も不完全でしたね。動物の血が流されるわけで、彼も自分のためにそのように身代わりのそれが必要だった。で、彼は不完全なものでした。で、それが神の前に近づくわけなんですけれども、民の代表だったわけです。でもそれは影でした。本物が来るまでの絵でした。本物が来た時のその方は完全な方です。神が人となって来られた方なんです。そして神の側にいて、私たちの側にいて、私たちの代表として出る方なんです。人間の大祭司はいつも罪がありましたけれども、この方には罪がありません。で、人間の大祭司は自分のためにも血を、動物の血の生贄が必要でしたけど、本物の大祭司は神の子羊で、ただ一度だけご自分の血を流されて、永遠に私たちの罪をカバーしてくださる方、取り除いてくださる方なんです。 その方が私たちの大祭司であるイエス・キリストなんですね。イエス様は十字架で私たちの罪の支払いを終わり、死んで葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえり、天に昇り、そしてどうなさいました、神の右の座に座ったと書かれています。天において何をなさってるんでしょうか。私たちのために取りなしをなさっておられる。ヘブルの先ほどの7章、ちょっともう一度戻っていただけますか。4章の次の7章の24節でそのことがこう説明されています。7の24で、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、当然ですね、永遠の神がこの地上に来られたわけで、この方は永遠に存在される、永遠の命なる方です。永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。大祭司です。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。私たちはキリストを信じて完全に救われました。救われていくのではありません。信じた時にもうすでに救われました。そしてキリストはいつも生きていて、彼らのために何をしておられるんですか。取りなしをしておられるからです、とそのように書かれています。さあ戻りましょう。ここでイエス様は大祭司として取りなしをなさっているのが、この17章の祈りなんですね。まずご自分のために祈られて、そして弟子たちのためにここで祈っておられるわけです。彼らは神に選ばれた者、御言葉を受け入れキリストを信じた者、神の者とされた人たちです。10節ご覧ください。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らに栄光を、私は彼らによって栄光を受けました。イエス様は世界が存在する前に神とおられたお方です。五節でこう祈られましたね。 今は父を御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていました、あの栄光で輝かせてください。世界の存在する前に、永遠の初めの初め、永遠の昔から父なる神と共におられたお方なんです。神と等しい方、神と一つなる方、神が人となって来られたお方、この方がイエス・キリストで、ですからここでの祈りは当然言えることですね。私のものは父よ、あなたのものです。そしてあなたのものは私のものです。神のものは私のものですと言えるのは、神の一人子であるイエス様だけなんですね。私たちは決して神様あなたのものは私のものですということは言えないわけです。逆は言えますね。私たちはいろいろと自分でいろんなものを獲得してきたように思って、全部自分のものと思いがちなんですけど、実は私たちは裸で生まれてきて裸で帰っていくわけで、持ち物っていうのは全て与えられたものなんです。家族もそうですし、仕事もそうですし、そして自分自身さえも、自分の命さえもそうですね。私たちは自分で自分の命を作ることできないわけです。全ては神によって与えられたもので、ですから私のものは神様あなたのものなんですということを言うことはできるわけです。神様あなたのものは私のものっていうのは言うことできないわけです。それが言えるのは神の一人子イエス様だけですね。そしてイエス様はここでこう言われました。私は彼らによって栄光を受けました。どういう意味でしょうか。どのように弟子たちによってイエス様は栄光をお受けになったんでしょうか。それは彼らがイエス様を信じて神のものとされたことによってですね。イエス様は 神の栄光を表すためにこの地上に来られました。そして前回の祈りで、父よ、私は地上であなたの栄光を表しましたとおっしゃった。あなたの栄光を表しました、その時が来ました。その栄光の時とは、十字架におかかりになる時であったわけですね。十字架は神の栄光の表される時なんです。私たちの罪の身代わりで死んで復活し、天に昇り神の座につきます。このキリストを信じる者は、誰でも罪が許され永遠の命が与えられます。これが神の恵みなんです。私たちの良い行いによるのではありません。宗教的に何か熱心にすることによってではありません。ただ神がしてくださったこの救いの技を信じる信仰によってのみ救われる、これが神の恵みなんです。弟子たちはそのキリストを信じました。彼らは恵みによって救われました。そしてイエス様が天に帰ると約束の聖霊が注がれ、福音が彼らによって述べ伝えられます。エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで彼らは福音を述べ伝えていくわけですけど、まずペテロが立ち上がって、あのペンテコステの日に彼の一回の説教で3000人が救われて最初の教会がスタートするわけですよね。さらに5000人が加えられます。で、神の祝福があると迫害が起こりました。で、迫害によって彼らは散っていくわけですけど、その逆にその散っていきながら彼らは福音を述べ伝えていくわけです。で、それによって地の果てまでその福音が広がっていくわけなんですけれども、使徒の13章の48節にはこう書かれているんですね。そのお聞きください。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美したって書かれています。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。神を褒めたたえたわけです。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ってとあるんです。多くの人たちが弟子たちを通してイエス・キリストを信じました。信じて救われた人たちはどうするんですか。私は罪許されました、本当に感謝です。そのように私たちは、救われた人は神を褒めたたえるじゃないですか。私たちが毎週日曜日集まって神を褒めたたえ、神の御言葉に聞いているのは神をに感謝しているからですね。神に褒めたたえるは神を賛美したいわけです。このように弟子たちによって多くの人が救われ、キリストが栄光をお受けになったわけです。そのことをイエス様はあらかじめ知っておられて、ここで祈られました。最後に11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。12節、私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。このあと数時間後、イエス様はユダの裏切りによって宰相たちから使わされた役人たち、さらにローマ兵たちによって捕らえられて、不当な裁判が夜中中持たれます。おそらくこの17章で祈ってる段階ではもう木曜日の晩に最後の晩餐、13章からでしたよね。で、いろいろと約束を与えて、そして17章では祈りをなさるわけですけれども、もうおそらく日付は変わって金曜日のいわゆる真夜中っていうか、もう朝に向かってるわけです。で、その後捕らえられて、不当な裁判で罪のない方が有罪に定められて、翌朝には十字架につけられます。イエス様は全て知っておられました。 ご自分がこの世を去って父の身元に行くことを知っておられたわけですが、ご自分が父の元に行くんですけど、弟子たちは残るわけです。彼らはパニックしてました。深い悲しみにありました。ですからイエス様は彼らを励まし、そしてここにおいては彼らのために二つのことを祈られました。一つは彼らが保たれることです。すなわち悪いものから守られて信仰を保つために、保たれるために、そのように祈られました。もう一つは弟子たちが一つになるために祈れました。十一節でイエス様は神に向かって聖なる父よ、そのようにお呼びになりました。神のご性質がどのような方であるかはっきりと分かりますね。神は一番特徴あるのは、私たちを知っているのは、神は愛であるということなんです。神が愛であるのになぜこんな不幸なことが、悲惨なことがこの世界で起こるんですか。それは神から離れてしまった結果です。しかし神は愛で私たちをご自分のものに引き寄せてくださるわけです。そして神は義なる方です。神が正しい方、なんでこんな不正なことが世の中で起こるんですか、なぜ神をほっとくんですか。最後には正しい神の裁きが下ります。そして神のご性質は、ここでイエス様が祈られた通りに、聖なる父よ、清い父よ、神のご性質ですね。神は清い方です。罪のない方です。罪を受け入れることはできません。罪人は愛します。罪を洗い清めたいわけです。でも罪そのものは受け入れることはできません。この世は何ですか。罪の世ですね。神に敵対しているわけです。道徳的に堕落しています。暴力が、邪悪なことが毎日のように起こっています。なぜ。この世を支配するものは悪魔だから、だからですね。イエス様はその技を打ち壊すために来られました。でイエス様が弟子たちと一緒にいる間は、彼らを悪いものから守り、信仰を保たせました。しかし、この世を去っていきます。ですから、まず第一に祈られたことは、父よ、彼らを保ってくださいとなさるわけです。私が一緒にいるとき、私が守りました。私が去っていきます。どうぞ彼らを悪いものから守ってください。人生のさまざまな苦難、彼らは迫害に遭います。それにあってもどうぞ信仰が保たれるように守ってください。イエス様が祈られたので、彼らは苦難にあっても信仰をせずに最後まで保ち続けました。ですから十二節で、彼らのうち誰も滅びた者はなくと言われました。滅びた者は誰もいませんでした。しかし、ただ滅びの子が滅びましたと言われました。滅びの子とはユダのことですね。ユダは救われていたのに救いを失ったのではありません。キリストを信じて本当に救われた人が救いを失うことはありません。救われた人が救いを失うことはありません。なぜ。十章で言われたように、私の手から、そして父の御手から彼らを奪い去るものは何もありませんと言われた通りですね。ユダはイエス様についてきました。彼はイエス様の教えを聞いたわけです。一番近くで奇跡も見たわけです。最後の晩餐でもイエス様は彼をゲスト席に招くぐらい、彼のことを最後まで愛し、友よと呼び、悔い改める機会を与えるわけですけど、彼は立ち去っていったわけです。ユダは初めから救われていませんでした。彼の信仰は見せかけの、いわゆる上辺だけの信仰、口先だけであって、信じてるとは言ってるけど心からのものではなかったわけです。彼は信じていませんでした。ですからここでイエス様はっきりとおっしゃるわけですね。ただ滅びの子が、滅びの子が滅びました。神の子が滅びたとはおっしゃいませんでした。父のものとされたもの、 キリストものとされたものが滅びることはありません。滅びの子、それが滅びました。でユダの裏切りは神の計画が失敗したのではなく、むしろその逆ですね。それは最初から予言されていることであり、詩編の49編の予言が成就するためでした。第二に、ここでイエス様は弟子たちが一つになるために祈られました。イエス様と父なる神とは一つです。父なる神はイエス様のことを、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。イエス様は父なる神を愛し、父の栄光を表すために十字架の死に至るまで従順に父なる神に従い通されました。地上で父の栄光を表されました。イエス様を見れば、目に見えない神がどのような方であるかをはっきりと知ることができます。イエス様と父なる神とは一つです。同じようにイエス様は弟子たちのために祈られました。父とイエス様とが一つであるように、彼らも一つになるためです。父とイエス様が一つであるように、彼らも一つになって、その交わりの中にいつも保たれるようにイエス様は祈られました。天に帰った後、弟子たちは福音を伝えに行きますね。イエス様はそのことをこの後言われます、祈られます。彼らは使わされていくわけなんですけども、しかしどうでしょうか、彼らから福音を聞いた人たちが、弟子たちの普段の生活を見ると、教会に行くといつも彼らを言い争っていた、誰が一番偉いのか、そのように野心を持って彼らはそのような働きをしてたことを人々が見た場合に、果たして教会に行きたいでしょうか。誰も行きたくないわけですよね。いつもけんけんがくがく喧嘩をしている者同士が神の愛を伝えても、それは無意味なことであるわけです。神が愛っていることが見えません。言葉では神は愛ですよと言いながら、身近な人たちにその愛をもし示さないのであれば、神は愛であると信じている人たちのその信仰は全く虚しいもので、それを信じたいなどとは誰も思わないわけですよね。ですからイエス様は、彼らが霊的に一つになるように一致のために祈られました。そのために必要なことは、彼らが個人的にキリストにとどまることですね。そしてキリストの愛にとどまって、神との親しい交わりを持つことなんです。そして神との親しい交わり、その愛の中にある人は、当然神から生まれた信仰の仲間を愛するわけです。それはイエス様が愛されたように、同じように互いに愛し合うこと、そうすることによって、それを見た神を知らない人々が、ああ神は愛であるということを知って、キリストを信じるようになるわけです。イエス様の祈りは、弟子たちがまず信仰が保たれること、神の守りがいつもあるように、悪いものから守られるように、で守られるだけではなくて、彼らがいつも一つになるように、神とイエス様とが一つあるように、その交わりの中にいつも彼らが保たれるように、そのように祈りました。イエス様の祈りはまだ続きます。弟子たちのために、この後後半来週学びたいと思いますけれども、弟子たちのためにイエス様は取りなしておられるわけです。しかしこれは弟子たちだけのための祈りではありません。私たちのための祈りでもあります。神は世の始まる前からあなたをキリストにあって選んでおられました。私たちは御言葉を聞いて、キリストを信じて受け入れることによって救われたわけです。神のものとされました。キリストのものとされました。神は私たちも悪いものから守って信仰を保たせてくださいます。また私たちが互いに愛し合うことによって、人々がそれを見てキリストを信じて神の栄光が表されるようにしてくださいます。神は私たちの肉眼で見ることは できません。しかし私たちが互いに愛し合うときに、そこに神の愛を人々は見ることができるわけです。ですから私たちは神の愛を知った者として、言葉と行いとでその愛を人々に示すものでありたいですね。愛は神から来るものなんです。神は愛です。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛を感謝します。見える形であなたの愛が人となってこられ、見える形で十字架で私たちの罪の身代わりとして命を与えることによって、愛が何であるか私たちははっきりと知ることができました。どうぞ私たちもこの神の愛を知った者として、周りの人たちに言葉と行いで神の愛を示すものとさせてください。今週もあなたとあなたの守りが一人一人の上に豊かにありますように、イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。